鍵というと、まあ、社食で、先ほど金属活字という話で、そして今デジタルフォントなんですけど、そういう3つの、まあ、時代を見てきて、何かこうデジタルフォントになってよかったとか、またはデジタル、まあ、先ほど、まあ、自由にできるっていうのもあるんですけど、金属活字にはまたその良さがあるとか、なんかそういうことってありますかね。
まあ、金属活字はその味があるとよく言われますけども、うん、確かに私はそれは感じます、うん、で私も自分で昔の活字の印刷物のなんていうのかな、まあ、自分の勉強のためにいろんな古い本を買ったり、古い活版印刷のものを買ったりしているんですけども、それこそ500年前ぐらいのものから持ってますけれども、やっぱりそういうのを見ると、昔の人がその活字を作るためにいろんな工夫をしていた跡がやっぱり読み取れるっていうのがすごく面白いですよね。で、あとはデジタル書体を今作ってるわけですけども、それをだからね、活字の時代が良かったからみんな活字使えって言っても、なかなかそういうわけにはいかないです、うんうん、やっぱり設備が大変なので、うんうん、今やはりデジタル書体でいいなと思うのは、活字はもう一つの絵がすごい重さになっちゃうんですけど、やはり鉛の金属ですから、はいはい、それをデジタル書体にするということで、自分のコンピューターに何十書体もね入れて持ち運びもできるし、自分で好きなものを選べるし、で一回こうある程度のまとまった文章を組んでみて、あれちょっと感じが違うな、雰囲気が違うなと思ったら変えることができるじゃないですか、うん、やっぱりそうやって、いろんなフォントを使ってみて、あれこの書体だとこんな風に感じるけども、別のフォントを使ったらこんな風に見えてこっちの方がいいっていう、こう試して選ぶことができる時代になったって、うん、これやっぱり大きいと思いますよね、うん、活字で一回組んでから、はい、あ、しまった、この書体じゃちょっと雰囲気が違ったと思ったら、またバラして組み直さなくちゃいけないわけですから、うんうんうん、その手間を考えたら本当にありがたいですよ。
あ、そうですよね。何か例えばその、まあ、ヨーロッパ行って初めてオープンフォントを制作するということに関わった時に、あ、これこういうことだったのって、なんかこう、まあ、カルチャーショックというか、なんかそういうのってありました。
やっぱりその日本で見ている間にはなかなか気がつかなかったことが、うん、やっぱりドイツに渡ってからいろいろ分かるんでしょうけれども、うん、例えば日本にいる間は、私もともとドイツ語ができたからラインのタイプドイツに行ったわけではなくて、もともと生まれも育ちもずっと日本で、ええ、英語だってどうにかこうにか喋ってるぐらいなんですけれども、うん、最初はやっぱりタイポグラフィーの本を勉強するときは英語の本中心に勉強してましたけれども、そうするとやはり英語で組んである本を見るときと、ドイツ語で組んである本を見るときと、やっぱりその単語のイメージが少し違うんですよ、うん、ということは言語によって、まあもちろんその英語圏では使わない文字もちょっと入ったりしていますけれども、それだけではなくて、なんとなくドイツ語だと単語の長さが長いとかね、うん、そういったところはやはり日本にいた時に英語しか読まないその頭ではちょっと気づかない、あ、面白い組み方するんだなとか、面白い単語があるんだなとかっていうのが、やっぱりそれドイツに行って初めて気がついたようなことがいっぱいありました、うん、であとその、まあ、イギリスに勉強に行っていた時もそうですけれども、あと今もドイツに住んでいて時々思いますけれども、ドイツからあるいはイギリスから日本に帰ってきた時に、日本の空港に降り立った時にパーッとやっぱり空港ですから、その外国の方にも分かるように、オーブンで英語とかオーブンでもって何かが組んであると、ゲートはこちらですとか出口はこちらです、そういった案内に使われているアルファベットの書体がなんかこう日本っぽいなと、なんかこう、まあ、垢抜けないと言って言っちゃうと、まあ、身も蓋もないですけども、うん、やっぱり日本ならではのなんかバランスがあるんですよね。でそれを見て、ああ、日本に来たなって感じがするん
ですなるほど、組み方でみたいなところ。
そうですね、
なるほどね、あ、それは面白いです。まあ、日本語、まあやられて、それこそ、ヨーロッパ行ってオープンやられて、いろんな文字に興味があると、例えばですね、その他の文字、例えばハングルとかアラビア文字とか、ああいうのに興味とかはどうなんでしょう。
もちろんありますけれども、あるいは仕事で実際に関わったりもしているんですけれども、例えば私が、葬式を取ってある会社のコーポレートフォントを作ると、でラテンアルファベット ABC は私が担当するけれども、 同じデザインの雰囲気でもってギリシャ文字も欲しい、それからキリル文字、ロシア語の文字ですね、うん、キリル文字が欲しい、それからアラビア語、タイ語が欲しいっていうような注文が来た時に、やはりそれのデザインを、総括してまとめるのが、デザインの統一感をまとめるのが私の仕事で、実際のデザインは私はアラビア語は読めないし、ギリシャ語も読めないし、そういうのはモノタイプが提携している各地の現地のデザイナーに発注するんですよ。でこういうデザインでギリシャ語を作りたいんだけども、ギリシャに住んでいる誰々さんにお願いしよう、でいつも やっている人ですから、もうメールで連絡は、つけやすいので、こんな感じにしてくれるっていうと、その人はちゃんと仕上げてきてくれるし、私が最終的にここはもうちょっとこうならないかな、例えばこのカーブはもう少し角っぽくできないかなっていうと、そういうふうにやってくれます。で当然現地のデザイナーだから、そのギリシャ語ならギリシャ語、アラビア語ならアラビア語がちゃんと読みやすい、それはもう保証されていて、その上でカーブをもうちょっと角張らせようねとか丸くしようねとかっていう統一感は出せるわけですよね、うん、だからそういうなんていうのかな、モノタイプの世界中のネットワークを使って、
なるほど、
一つのデザインコンセプトでいろんな言語の文字ができるっていう、うん、そういうプロジェクトができる時代になりましたね。
なるほど。あと発売された本がございますよね、
はい、町文字と言います、はい、町がひらがな、文字がカタカナです。私はやっぱり文字だったら何でも興味があるので、うん、それこそヨーロッパだって仕事で行くたんびに写真撮ってるわけですけども、その数年前から日本の文字にもやはり興味がいってですね、写真を撮って集めているうちにだんだんだんだんそっちの方に、そういう写真が集まっちゃったと、日本の街の中の看板の文字が集まっちゃったというんで、こうじゃあ本にしたらこれ面白いんじゃないかなと。で前のフォントの不思議の方はオーブン書体を中心にこうごくごく一般の人にも、学生さんだとかあるいは普通の会社員の方でもデザイナーでない人にも分かるようにフォントの不思議は書いたんで、それが結構評判が良かったんですけれども、今度は、オーブンというよりはどちらかというと日本の文字に注目をしたら、じゃあこんなことが書けるなと思ったんで、そのマルゴシックってなんでこんなにいっぱい日本だと使われてるんだろうっていうのはだんだんだんだん気になってきて、集めていったら本当に切りがなくなっちゃうぐらいなので、これはひょっとして本の記事の、まあ、半分ぐらい、その町文字の半分ぐらいそんなところに、焦点を絞ってるわけですけど、それをこう私がこう追っかけていく過程なんかが分かるように書いてありますので見てみてください。
はい、今日は本当にお忙しいところどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。 This program is brought to you by Display DVD